体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和4年2022年5月15日発行。ナンバー2329。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は、区ホームページ、または地震・水防情報等、区ツイッターをご確認ください。区ホームページ、https://www.city.suginamy.tokyo.jp/。特集、杉並人。建築史家、陣内秀信。歴史が見えると風景が変わる。いつも何気なく眺めている景色でも、そこに流れるストーリーを知るだけで、遠い昔の風景に出会えるのだと、建築史家の陣内秀信さんは話します。文章を解き明かすように街を読めば、過去と現在、そして未来が見えてくる。今年90周年を迎え、100年目へと向かう杉並区に対して、建築史家の視点から街づくりのヒントを伺いました。トップページの写真は、橋の手すりにもたれて川の様子を見ている陣内さん。柔らかいウェーブのグレイヘアに、白い短い顎ひげ、ジャケット姿です。杉並人、建築史家、陣内秀信さんにインタビューしました。プロフィール、陣内秀信。昭和22年生まれ、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。昭和48年より、イタリアのベネチア建築大学に留学し、フィールドワークを実施。帰国後、江戸東京をはじめ、国内外の様々な町の研究に尽力する。法政大学工学部建築学科特任教授。専門はイタリア建築都市史。サントリー学芸賞受賞の東京の空間人類学、千曲書房をはじめ著書多数。幼少期を杉並区成宗、現成田で過ごし、現在も在住。紙面見開き中央の写真。橋の上から手すりにもたれて川の中を覗き込む陣内さん。杉並の街を読んで見えてきた太古の暮らし、武蔵野の風景、近代の文化。建築の元となる歴史を学ぶためにイタリアへ。聞き手。先生が建築史に興味を持たれたのはなぜだったのですか？陣内、建築は大昔から存在する人間の文化そのものです。エジプトのピラミッド、ローマのパンテオンの時代のように大きく進化したこともあれば、逆に停滞して退化した時代もある。 進化と退化を繰り返しながら現代に至っているわけで、言い方を変えれば、現代が必ずしも究極の進化系ということではないのです。とすれば、過去の優れた建築は、現在、そして未来の建築がより良くなっていくための発想の源となりうるのではないか。僕はそういった建築のもととなる歴史を勉強したくて、中でもモニュメントとしての建築ではなく、人々が暮らす住居や集落、街並みの歴史を知りたいと関心を持ち、建築史の研究を始めました。聞き手、大学院時代には研究のためにイタリアに渡られたそうですね。陣内、昭和48年にベネチアへ留学しました。イタリアは長い歴史があり、建築史を研究するには最高のフィールドです。イタリアの随所をめぐって気づいたのは、日本と似ているということでした。四季がはっきりしていて、南北で気候が異なる。自然が豊かで、山、谷、海、湖、川、平野があり、一つの国の中で地形が変化に富んでいる。そのロケーションに合わせて民家のあり方も様々。どの町も古くからの建物をうまく保存し、再生しながら、人々が生き生きと暮らしているのが印象的でした。聞き手、特に印象深かったのはどのような町でしたか？陣内、一つは自身が留学時代に暮らしたベネチアですね。歴史そのものが舞台になっているような町でありながら、暮らし方や考え方といったコンテンツは新しい。狭い道でたくさんの人と出会い、立ち話をしながら歩くので、約束の場所に行くときは早めに家を出なければなりませんでした。笑い。それからもう一つ、南イタリアのチステルニーノという小さな町も強烈なインパクトを残しました。石灰を塗った真っ白い雪景色のような石造りの住居群は、中世からの積み重ねでできた風景。建築の言葉で、バナキュラー、土着的と表現しますが、自分が学んできた近代都市計画なんて一体何だったのか、と思ってしまうほどの迫力がありました。添えられた写真は、ベネチア留学時代、昭和49年の若き日の陣内さん。白い建物群を背景に、川沿いに立つ陣内さんは黒髪で長髪です。聞き手、イタリアでのフィールドワークを終えた後、東京の街の研究にも着手されていますね。陣内、イタリアで研究をする中で、都市を計画するでも、設計するでもない、読むということを身につけました。都市というのは、いろんな人が関わり、いろんな歴史が積み重なり、既存のものが集積して作られている。そういった都市を構造、文法、エレメント、単語と捉えて、文章を解き明かすように読むのです。イタリアで得たこの手法で、帰国後に、まず、東京の山の手エリアを読むことに取り組みました。一見すれば、東京の街は、近代で大きく変化したように見えるけど、解き明かしていくと、すべてに過去からのストーリーが流れていて、非常に面白かった。江戸の城下町である山の手は名作だな、と感じました。その後、杉並を含む、山の手の外側についても読むことを始めました。杉並の町の最大の特徴は川と鉄道。聞き手、杉並は先生が2歳の頃から日々を過ごした故郷であり、今もお住まいだそうですね。陣内、僕が幼少期を過ごしたのは、まだ成田の地名が成宗だった頃。かつての武蔵野の風景がそのまま残る中、自然とともにたくましく育った世代です。青梅街道の表通りから下っていくと、坂道の途中に成宗菅神社があり、さらに下るとその先には一面の水田が広がっていて、春先はレンゲ草がとても綺麗でした。やぶもあって、よくターザンごっこをしていましたね。家は路地にあり、 隣近所の付き合いがかなり生きているコミュニティで、路地の脇道に入れば、そこは子供たちの天国。缶蹴り、かくれんぼ、三角ベースなど夢中になって遊んでいました。水道はまだ共同水道で、みんなが銭湯に通っていたような時代です。聞き手、杉並の街が変化していく様子もご覧になられたんですよね。陣内、街が変化するさなか、小学4年生の途中から中学3年生までは、父の仕事の関係で杉並を離れていて、戻ってきた時にその変化の大きさに驚いたことを覚えています。5年半ほど留守にしていた間に、風景が一変していた。ターザンごっこをしていた藪は、すっかりなくなって宅地になり、水田が広がっていた場所には、ピカピカの阿佐ヶ谷住宅が建っていました。都電もなくなっていて、線路が高架になったことで、開かずの踏切も姿を消し、近代の輝く産物が溢れているような雰囲気でした。聞き手、今、建築士課として、杉並を読むと、どのようなことが見えてきますか？陣内、杉並には、神田川、善福寺川、桃園川、妙正寺川と、暗渠も含めて、川が4本も流れているのが特徴的ですね。古くから人々は水に意味を加えて様々なものを分布してきたので、川は町を読むのにとても重要です。川を起点にすると、地形や湧き水、遺跡、古道などが見えてきます。そのように杉並を読んでいくと、太古の杉並の風景が見えてくると同時に、僕が子供時代を過ごした頃の杉並の風景にも重なってきます。一方で、古くからの歴史が見えてくるだけでなく、町に根付いた近代の文化も見えてくるのが、杉並を読んでいて面白いところです。聞き手、それは、例えば、どのような文化ですか？陣内、杉並には鉄道がたくさん通っていますよね。鉄道が多いということは、駅が多い。これは建築史を紐解く上で興味深い点です。駅には人々が集うので、それぞれの駅の周りに独特の文化が育つ。飲み屋もそうですし、喫茶店、古本屋、古着屋、映画館、劇場など、様々な文化が生まれてきます。中でも、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪といった駅は、休日に快速電車が止まらないのがポイントです。だからこそ、ローカルであり、自然体の文化が生まれやすいのだと僕は考えています。このような知識を少し備えて街を歩くと、いつもの風景が全く違って見え、見慣れたものにも価値が見えてくるから面白いですよ。添えられた写真は、インタビュー中の陣内さんです。杉並じゃなきゃ実現できないそんな街づくりを。聞き手、建築士課として、未来に残したい杉並の風景は何ですか？陣内、屋敷林や緑地などの自然、そして農地ができる限り維持されることを願っています。農業の重要性を見直し、スローフードで成果を上げてきたイタリアのように、杉並でも都市農業を守りながら、地産地消を大切にしていけるといいですね。また、杉並の特徴ともいえる商店街の存在は貴重だと僕は考えています。商店街という身近なコミュニティは、高齢化が進む中でより大切な役割を担っていくはずです。聞き手、100年目に向かう杉並、どんな街になっていくことを願いますか？陣内、ポストコロナの考え方の一つに、15分コミュニティ論というものがあり、各国で注目されています。徒歩や自転車、電車でアクセスできる15分圏内に、店や病院や学校など、すべてのものが揃うコミュニティにしようという考え方です。これを実現するのに、杉並はぴったりだと僕は思っています。あとは、農業や商店、いずれにおいても、伝統を継ぎつつ、若い世代がイノベーションを生み出していくことが 重要になってくるのではないでしょうか。一つは自然や農地、もう一つは商店街をはじめとする駅前のコミュニティ。この二つのベクトルがうまくつながることで、杉並じゃなきゃ実現できないよね、という唯一無二の街ができるのではないかと楽しみにしています。インタビュー終わり。陣内先生に聞きました。都市を読むってどういうこと？都市は様々な時代の層が重なって成り立っています。地形、川の流れなどの自然条件が基盤にあり、その上に古代、中世、そして江戸時代などの古い層が重なっているのです。例えば、阿佐ヶ谷駅の周辺を例に見てみましょう。JR 中央線、旧甲武鉄道が作られたのは明治中期と新しいですが、鎌倉古道だった今の阿佐ヶ谷パールセンターと南阿佐ヶ谷すずらん通りが中世の道筋で、江戸時代の青梅街道との交差点に東田町交番があります。阿佐ヶ谷駅は鎌倉古道と甲武鉄道が交わる点に大正11年に誕生したんです。こうして歴史の軸を入れると都市の骨格が面白いように浮かび上がるのです。かつての鎌倉古道だった阿佐ヶ谷パールセンター入り口付近の写真があります。杉並人ムービー。杉並人、陣内秀信さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。インフォメーション。90周年を迎える区のこれまでの歩みはこちらから。区ホームページでは、杉並区区政施行90周年特設ページを開設しています。杉並5ストーリーズとして、区の歴史を語る上で欠かせない出来事を紹介しています。その他、90周年を祝うイベント等の情報も掲載していきます。ぜひご覧ください。区ホームページ、https://www.city.sugina.toky.jp/